1月7日金曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日のオープニングでね、雪だぞっていう話をしてましたけれども、はい、あの時の予想よりも、まあ、多く降ったかなという感じでね。
そうなん
で、
予報が変わったんですよね。そうだよね。あなたとハッピーで熊谷美穂アナウンサーが11時過ぎぐらいに天気予報をした時に、うん、まあ、予報が変わりましたと、うん、朝調べた時は東京都心は、まあ、そんなに雪は積もらないんじゃないか、神奈川千葉が中心じゃないかっていう話だったんですけれど、はい、予報がガラリと変わって都内でも雪が積もるということになったんですよね。
だから私夕方のね、辛坊さんの番組の手伝いを、はい、木曜日はしてるんですけれども、もうスタンバイに入ったら日本放送の周りも、いや雪がちらちらどころか、おお、まあ、ビル風に煽られてっていうのもあるんだけど、はい、なんだかこうすごいなと、半ばふぶいちゃってじゃないかみたいなね。
そうでしたよね。
で、まあ、それがですね、まあ、いろんなところに影響を及ぼしたということもありまして、後ほどニュースの中でね、まとめてお伝えしますけれども、一部交通機関もすで、に運休だとか乱れているところもあるようですので、はい、まあ、今日はちょっとね警戒しながらと。で、我々も朝まだ電車動いてない時間帯なのでタクシーでね、来るんですが、まあ、幹線道路はともかくとして歩道は結構ね、雪が凍ってるな、うん、これはっていうね。
そうですね、こうテカテカしてるんですよね。
ね、
うん、
一旦溶けたやつがまた凍って、はい、こう、まあ、ブラックアイスバーンっていうんですか、見た目には分かんないけれども実はスルッと滑るぞみたいなね、うん、形になってますんで、今日はちょっとねゆっくりと。
そうですね、うん、こう寒いとついついこう布団から出たくなくてギリギリまで家にいたくなるんですけど、そうしてしまうとこう焦ってしまって ね怪我の元になってしまいますので、時間に余裕を持って、うん、そして歩くとき気をつけて、あとポッケに手は入れないようにした方がいいですね。
なるほど。
転ぶときとか何かあったときに対処できなくなるので、寒いですけれど手袋して手は出して歩いた方がいいと思います。
それからね、在宅にっていう方もいらっしゃいますね。のりすけさん53歳男性、千葉市若葉区鉄道研究職員という方ですが、私は千葉から東京の国立まで遠距離通勤してるんですが、昨日は3時に勤務切り上げ帰宅しました。おお、いいですね。いいですねってよくないんですけれども、いつもなら東京は雪でも千葉は雨というところが多いんですが、昨日は国立から千葉に向かうにつれて積雪が増え、雪も激しくなってくると、普段とは全く逆の天候でした。で、千葉からバスも全く来なくて、行列ばかりが伸びていて仕方なくモノレールを使いましたが、こっちも混雑してましたと。千葉都市モノレールというと懸垂式といってですね、軌道が雪の影響を受けない、
ね、吊ってあるんですよ ね、吊り下げられてますよね。
そうそうそう、よく知ってるね。
うん、あ、私あのあたりよく取材に行ってたんですよ。
なるほど。
千葉ポートアリーナっていう体育館があって、
ああそっか、はい、そっかそっか。
よく車椅子バスケットボールの大会が開かれていたので、あのあたりはよく歩いてたんですよ。
なるほど。うん、千葉駅からね、南に向かう方の、
そうです。
のモノレールにと、はい、普段より1時間以上余計にかかった通勤となりましたと。で、今日は交通機関に影響が出ることを予想して在宅勤務にしましたと、いただきました。まあ、他にもね、のっぽの親父さん、藤沢の方ですが、慣れない雪道よたよたしながらの帰宅でした。今朝も凍った歩道よたよた歩きながら出勤かと思いますと、いただきました。本当これ気をつけてくださいね。
はい。
交通関係もね、一部通行止めのところがあったりとか、私も朝方、まあ、東京の23区の南の方からですね、まあ、第一京浜から日比谷通りって言ってこう来るんですけれども、 JR をこう乗り越す大きな、まあ、ガードというかですね、
はい、
橋は歩道鉄橋が通行止めになってて、札の辻のところ田町の駅のあたりなんですけどね、まあ、あの辺やっぱタクシーの運転手さんの中に行くと、いや結構川を渡る橋は凍っちゃったりなんかしてるところがあったりとか、あと橋の手前ってどうしても坂になるから そこのところが結構怖いんですよって話をしてたんで、まあ、車運転される方もね、今日はちょっと時間に余裕を見ながら、そして、まあ、考えてというかね、まあ、これ3連休に入るんで、そうは言っても今日動かざるを得ないんだよって人はいっぱいあるかもしれないんですけれども、ちょっと交通情報もね、気にしながら、ぼちぼちやっていきましょう。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは番組初登場です。元厚生労働省のキャリア官僚で、現在は株式会社千勝組代表取締役の千勝康弘さんです。まず6時半頃からご登場ですけれども、ブラック霞が関と言われる官僚の労働環境について、新潮新書からね、2020年もう今からだと一昨年になりますか、ブラック霞が関という本も出されております。そして、いわゆる文通費、文書交通費の問題について、昨日自民党と立憲民主党、与野党の国対委員長会談が行われまして、協議体設置で大筋合意されたということです。それから沖縄、山口、広島への新型コロナまん延防止等重点措置適用表明、生活保護の申請が6ヶ月連続で前の年を超えたというニュース、さらにキーワード子ども家庭庁について、そしてスクープアップのゾーンではこれからの官邸の在り方を考えると、これはですね、近著、官邸は今日も間違えるという本、先月出ていますけれども、この本を、枕にしながら、日本の統治機構であるとか、あるいは意思決定の仕方であるとか、そういったところを考えていこうと思っております。ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今日の一面トップ各紙ざーっとこう眺めますと、やっぱりね、沖縄、山口、広島、まん延防止等重点措置というところが一面トップが多いですね。もうほぼ全てという感じであります。朝日、沖縄、山口、広島、まん延防止、米軍基地周辺で感染増。読売新聞、沖縄、広島、山口、まん延防止、政府今日決定、9日から31日今月1日と。それから毎日新聞も、沖縄、山口、広島、まん延防止、政府3ヶ月ぶり適用へと。産経、日経というところも同じく一面トップでというところです。で、東京新聞は、東京地元の新聞ということで、見出しの切り口が少しだけ違って、感染急拡大と緊張と、東京都について、6割がオミクロンの疑いというふうに見出しを立てております。これについて後ほどですね、今日のコメンテーター、元厚生労働省のキャリア官僚で、株式会社千勝組代表取締役千勝康弘さんとまた深めていこうと思っております。それから気になるニュースでありますが、各地国際面で報じるようになりました。昨日ですね、ここの時間で、カザフスタンの話を少ししました。燃料価格の引き上げを、発端として、全土でデモが起こっていて、あの当時で、最初一人が亡くなったというような話だったんですが、番組がね、進んでいくにつれてさらに情報が入ってきて、あの当時で8人が亡くなったということが、言われていました。治安機関が発砲したという話だったんですが、その後ですね、昨日の、お昼から夕方ぐらい速報が入って、ロシア軍を中心とするこの旧ソ連圏の、集団安全保障条約機構 CSTO というところがカザフへの部隊派遣を決めたということで、ロシアの、空軍部隊などが入っていっているというような、報道がありました。で、カザフの治安当局が基本的に、対処に当たってますけれども、最大都市アルマトイ中心部の広場でデモ隊に発砲、武力で鎮圧、数十人死亡、2000人拘束、あるいは1000人規模で怪我人が出てるんじゃないかというようなことが報じられて、おります。死傷者が増えてくるということになると、西側諸国としてじゃあどうするということにも当然なりますし、ウクライナ問題などで、ロシアとアメリカ対峙をしている中で、この問題が、出てくると、いうことになってくると、また事態が変わってくるかなという形であります。現地ではそのずっと権力を握っていたナザルバエフという元大統領、前の大統領で、安全保障に関する会議の議長と、実権を握っていた人ですけれども、彼の銅像がこうなぎ倒されたりとか、いうこと、いやこれなんか30年40年前にそれこそね、旧ソ連の崩壊の時に、見たような映像がまたあるぞというような形にもなっていますが、開発独裁という形で来た、国が結局その 石油や天然ガスが出るということで、まあ、その利益分配でなんとか、社会を安定させてきたところが、まあ、ここへ来ての燃料高の中で、国民に対して負担をさせざるを得ないと、一気にそれで燃料代が2倍に上がったんで、不満が爆発したというようなことも言われております。まあ、貧富の格差が課題になっていたりとか、まあ、あと開発独裁の国、この強権的な国家ではどこもありますけれども、その莫大な利益というものが、一部の人にこう優先的に流れてどんどんと腐敗をしていくという中で、それに対しての不満が高まったということがあるようであります。まあ、ただこれが、ロシアなど、まあ、あるいは周辺諸国も強権的な国家が多いので、そういうところに波及してしまうのを恐れるという中で、かなり暴力的な対応になっていると。これ国際社会がどうするんだということにも。で、まあ、人権だとかという話になるとですね、直近、北京オリンピックが控えている。でそこに対しては人権が大事なんだということで西側諸国も圧力をかけていたので、ここで、ダブルスタンダードトリプルスタンダードになることになると全く説得力がなくなってきてしまうということにもなるので、国際社会としてもこれはどうするんだと。まあ、日本もですね、この資源開発であるとか、実は日本の商社だとか、あるいは政府系の開発援助資金などが流れているというようなこともあるので、全く一言というわけにはいかないだろうと。さらに言えば、ここは一帯一路の重要な国でもあるということで、まあ、中国などもどう出てくるのかというあたりも気になるところであります。ここが気になるお送りしました。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝番組初登場です。元厚生労働省キャリア官僚で株式会社戦勝組代表取締役戦勝康博さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。戦勝さん、2019年に18年半お勤めになった厚労省を退官されて、そして、2020年11月新潮社からブラック霞が関という本を上司されました。近所では官邸は今日も間違えるという本も出されていらっしゃいますが、このブラック霞が関っていう言葉、まあ、結構この言葉自身が、話題になって、いて、その官僚の皆さんの働き方ってところに焦点が最近当たってきてるような気がするんですが。
そうですね、ちょうどこの本を2020年の11月に出し、はい、まあ、そのちょっと前に河野大臣がね、国家公務員制度の担当大臣になって、
はい、
このブラックな霞が関をホワイト化していくっていうことを言って、いろんなこと取り組まれた。まあ、そのあたりからかなりいろんなメディアでも取り上げてくれるようになりましたね。
まあ、そのね、ツイッターだとかね、ネット上で結構現役の官僚の方々も、まあ、匿名であったりとかで、悲鳴のような声が、もう深夜まで呼び出されてとか、それこそ台風なんかが来た時にもう全然帰れなくなっちゃってるんですよっていうような話が上がったりとかして、散発的にはこうね、ずっと話題にもなったかもしれませんが、相当厳しい環境ですか。
はい、そう思いますね。基本的には官僚の仕事って僕は面白い、やりがいもあるし、いい仕事だと思っていて、ずっと楽しく僕も働いてたんですけど、やっぱ最後の方、どんどんどんどんきつくなってきて、まあ、自分もちょっと体調崩した時があったし、まあ、そういう休んじゃう人とか辞める人も急に増えてきたんですね。
これ取材で、まあ、僕もそんなに多くの人と関わったわけじゃないんですけれども、話聞くと皆さん結構こう職業意識に燃えてらっしゃって、なんか国民のために何をしたらいいんだろうってずっとこう思ってる、いい人が多いなと思ったんですよ。でなんか昔それこそ官僚バッシングみたいのがあった、そのイメージとは全然違って、でもどうしてこの人たちがすり減って疲弊して、そして休んだり辞めたりしなきゃなんないんだろうっていうのは疑問に思ってたんですが、これってやっぱ根源にあるものっていうのは人が足らないんですか。
そうです、人が足らないっていうことと、やることがどんどんスピードが上がってきてる、これ両方がいっぺんに起こってると思います。
このご著書の中でその、ま、問題点をこう切り分けてさまざまな形で書かれていらっしゃいますが、一つお客さんを選べないであるとか、ま、全体を考えなければならないとか、そして、相手としての国会というものの存在だとか、これいろんな問題が絡まってるんですかね。
そうですね、これお客さんを選べないっていうのは何かっていうと、民間企業の場合は、 基本的には自分の会社や商品のファンの人たちがと一緒にやる、まあ、お客さんもファン、お金を貸してくれる人、投資をしてくれる人もいいねと思ってる人が来るっていう世界ですよね。役所の場合は強制的に全員が有権者であり納税者になる、で法律を作ったり予算を作ったりっていうね、一個しかないものを作ってるんですよ。
あ、買いがないもの。
そう、ひとたび法律なんか作っちゃうと、
はい、
俺はその法律だけ、いや、良くないと思ってると、うん、俺には適用しないでくれみたいなことって言えないわけですよ。
確かにそうですね、うん、
でそれを運営するためのお金は税金とかっていう形で強制的に徴収される、うん、こういう中で国民と政府っていうのは、まあ、サービスを提供し、はい、お金をもらってる。でだから大きな、なんかあの制度を変えたりとかいう大きなことができて、
はい、
国民の生活に貢献できるっていうやりがいすごくあるというような一方であるんですが、
うん、
逆にちょっとこの大変さは何かっていうと、
は
い、アンチの人もあなたはお客さんじゃないでしょって言えないっていう立場なんですね。ですからいろんな批判もたくさん来るし、でそれに対してもちゃんと答えなきゃいけない、なるべく納得してもらわなきゃいけないものを決めるプロセスをどう調整していくかっていう、ここが一番大変になってくる。だから政治の動きと官僚の働き方っていうのは切っても切れないんです。
だから一方でその政治の部分、国会のありようであるとかも、含めて、まあ、考えていかなければいけない、そのあたり今日、まあ、1時間でどこまでというところはありますけれども、さまざまな角度からお話しいただければと思います。今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今朝のコメンテーターは株式会社千勝組代表取締役千勝康弘さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
一つ速報が入ってきました。北朝鮮の朝鮮中央通信は7日、北朝鮮オリンピック委員会と体育省が、5日に中国オリンピック委員会などに送った手紙で、北朝鮮が北京冬季オリンピックパラリンピックに参加しないことを表明したと伝えました。北朝鮮、冬季オリンピックパラリンピック不参かということのようであります。コロナだとかいろいろな、ね、ことがよぎりますけれども、まあ、速報段階ではまず不参加表明ということだけが来ております。それからメールやツイッター様々いただいております。まあ、雪に関する、ね、話とかも多いところですけれども、まあ、一方で、官僚の方々の働き方について、国会議員にこう呼ばれて叱責されてみたいなことっていうのが結構パワハラめいてるんじゃないですかという、ね、指摘もありました。このあたりというのはやっぱり、
まあ、そうですね、結局官僚が作っている、なんていうんですよね、まあ、商品のようなもの、
はい、
これは法律の案とか予算の案、案なんですね、
はい、
決めるのは国会なんですよ。なのでどうしても相手に決定権のある人だから、
はい、
上下関係になりやすい。これはまあ企業の中でも一緒なんですけど、やっぱ上下関係があるとパワハラにともすればなる時がある。
だから
これはやっぱりね、今議員の人もパワハラ議員とか言われちゃうから、
はい、なるほど、
昔に比べると結構気をつけてるようにはなってると思うけど、まあ結構厳しい人もいますよ。
厳しい人もいますよ。いろいろなものがこうにじみ出るような感じのコメントですか。まあね、さまざまな論点あると思います。国会についても後ほど7時頭文通費として取り上げようと思っております。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントの三枝理恵子さん登場です。週末もぜひチェックしてください。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
最初に取り上げるニュースはこちらです。いわゆる文通費の使途公開をめぐる議論、自民と立憲民主が協議体の設置で大筋合意。自民党の高木剛国対委員長は昨日、立憲民主党の馬淵澄夫国対委員長と国会内で会談し、国会議員に月100万円支給をされる文書通信交通滞在費、いわゆる文通費について、与野党で協議する会議体の設置を提案しました。日割り支給への変更や使途の公開、未使用分の国庫返納も合わせて議論される見通しです。一方、立憲民主党の馬淵氏は全会派の参加を条件に受け入れる考えを示しております。自民党は他の会派にも協議に加わるよう要請するということです。これ10月31日に選挙があったんで、1日だけ国会議員だっていうことで100万円が支給されるじゃないかって、これ維新の会から問題提起があった話ですよね。
まあ、いろんな国会、永田町にしても霞が関にしても、
はい、
ルール作った時の、なんていうかな、昔からあるルールは今の感覚に照らすと、これは緩すぎんじゃないか、おかしいんじゃないかっていっぱい残ってるんですね。これが1日だけって話と、維新のその新人の議員の方が、これはおかしいんじゃないかって言い出した、
はい、
でこれがきっかけになって、だからやっぱり今見直さなきゃいけないっていうふうになってると思うんですね。
はい、
で日割りで支給するようにしましょうっていうところは、与野党ともにそれはそうだろうってなってるんですけど、
はい、
この使い道を公表するとか、領収書を、今いらないのをちゃんとつけるようにするかとかっていうところが、ちょっと意見がまだ合意取れてないと。でこれをどうするかっていうのは、はい、僕は国会のルールは、やっぱ国会議員たちがみんなで決めるしかないと思っていて、でそれはゲームのルールだから、
はい、
多数決で半分以上、多数決で決めると与党の意見が全部それになっちゃうんで、
はい、
そうじゃなくってゲームのルールだから、
はい、
みんなで全会一致で納得できるような結論を出すっていうのがいいと思っている
ん
です。だからこの協議会を作るっていうのは、全部の党に入って、やってもらいたいですけど、
これ国会の仕組みっていうのはある意味そういう不文律みたいなものであるとか、これは国会議員の歳費法という、法律に基づくものでありますが、他にもいろんな慣例だとかっていうのをこれ変えようとすると、結構やっぱ国会議員の方々みんなで全会一致で話し合わないと決まらないみたいなことが多いんですかね、国会のルールっていうのは。
そうです、基本つまりですね、中身ですよ、法律、普通の政策について言うと、多数派、議論した上で多数派の意見が通るっていうルールでやってるんですが、運営の方法について多数決で決めちゃうと、多数派に有利なルールがどんどんできてってしまうと。そうすると本来のこの意見のバランスからすると、多数派の意見がより強くなっちゃうので、少数の意見もちゃんと尊重するためにはみんなでルールを決めていきましょう、こういうことです。
で今ね、現状で、この立憲民主党もこういうことに関して、結構建設的にどんどん意見を出すっていうふうに変わってきてる部分がありますよね。この辺ってどうですかね、これから国会始まりますけれども、だいぶ変わっていきますか、これから。
これはあれですよね、泉さんが代表になってから明らかにそういう姿勢にシフトしてますよね。
提案型っていう話は、出てますよね。
これは僕は絶対そっちの方がいいと思ってる。追及型、悪いことを悪いってちゃんとチェックをするのはすごく大事な国会の機能、特に野党の機能ではあるんですけど、特に安倍さんの時の国会の議論は非常に悲しかったなと僕は思っていて、あなたのやってることおかしいじゃないですかっていうことを言いますよね。でそうすると安倍さんなんていうかっていうと、民主党政権の時の方がひどかったじゃないかって、安倍政権になってからこんだけ経済が良くなってるとかっていう、そういうお互いにお前が悪いっていう話をしてた。そうじゃなくて、どっちが国民のにとって、よりいいものですよ、この競争っていう風に変わってほしいんですね。
うちはこうやるんだ、いや、俺はこうやるんだみたいなものがお互い出てきてぶつかり合うっていうのが良い。
そうです。 国民の方向いてないんですよ。お互いに相手が悪いという喧嘩みたいになっちゃう、はい、そうじゃなくてサービス合戦みたいなね、そういうふうに変わっていってほしいんで、そうすると選択肢ができてくるわけですよ。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースこちらです。岸田総理が沖縄、山口、広島にまん延防止等重点措置の適用を表明。新型コロナウイルス対策で岸田総理大臣は昨夜、沖縄、山口、広島の3県にまん延防止等重点措置を適用する方針を表明しました。今日にも政府の分科会に諮り、国会に報告した上で正式に決定する方針です。去年9月に解除されて以来、岸田内閣では初めての適用となります。3県からまん延防止等重点措置の適用要請があったことを受けて、昨日夜関係閣僚と会談をし話し合った上で、記者団に対して明らかにしたというところであります、オミクロン株というところが言われてますけれども、うん、これもうどうですか、相当こう深刻な事態になりつつありますか。
あ、そうですね、まあ、また、まあ、感染者増えて、
はい、
まん延防止等重点措置っていう、
ま
あ、嫌だなと当然みんな思うんですけど、
うん、
まあ、僕はこれ今致し方ないかなと思ってます。一つはね、その、はい、やっぱり外国の状況を見てみると、
はい、
まあ、フランス、イタリア、イギリスとかもう過去最高になっていて、アメリカもそれに近づいてると、かなり、感染が増えてるんですね、
はい、
で若干そのデルタ株なんかに比べると、
はい、
重症化のリスクが少ないんじゃないかという、これはまだ確定してないけれども、そういう報告も出てる、からそんなに恐れなくていいんじゃないかと思う人もいるかもしれないけれども、
はい、
全体の感染者数の母数が増えていけば、重症化の割合が低いとしてもやっぱり医療崩壊しちゃう、
絶対数が多くなっちゃうってことですね、
そうです、そうです、重症化の者の数が増えちゃうんで、
それと
、
はい、
だから警戒はやっぱしなきゃいけない。もう一つは感染力がすごく強い、
はい、
急にこう感染者数が急激に増えていくので、早めにやっぱり手を打たなきゃいけないっていうことは、まあ、しょうがないのかなと思います。一方でやっぱりその医療提供体制の問題と、
はい、
もう一つね、やっぱりワクチン3回目を、今医療従事者の人が打ってるとこですけどね、
はい、
高齢者の人、一般の人、これをなるべく早くっていうのが、やっぱそこまでなんとか持ちこたえられるかっていうことかなと思いますね。
これその、ね、感染、まあ、PCR で陽性が出た人の数っていうのが今取り沙汰されてますけれども、一方でそのあの政策というか対策を打つにあたって、去年の11月ぐらいにステージ制からレベル制に変わって、まあ、その病床の逼迫具合を見るんだというようなアナウンスがあったと思うんですけど、どうなんですかね、それを見ると今のところはまだそこまでじゃないようにも見えますけれども、これ先を見てるってことですか。
そうですね、やっぱり増え方がすごく急激だっていうところをやっぱり判断されてんじゃないかなと思いますね。
まあ、これ飲食店だとか商売やってる方からするとまたかっていうね、
そうですよね、
ところがどうしても出てしまいますが、これも、まあ、感染予防という観点からすると致し方ない部分がある、
まあ、早めに手を打って長引かないようにするっていうのが望ましいですよね。
まあ、第5波までの時と比べると、ワクチンの、が相当2回目までは打ってきているとか、あるいは経口の治療薬も出てきているとか、どうですかね、これ 手立てとして戦う術みたいなものはだいぶ整備されてきたようにも見えますが。
そうですね、時間は少しかかりましたけど、でこれだから一本足では難しいんですよね。ワクチンも最大限早くしなきゃいけないし、はい、医療提供体制も、まあ、だんだん増えてきましたけど、それもやんなきゃいけない、経口薬も軽症のうちに飲める普通の治療ができるようにしなきゃいけない、
はい、
いろんなことをやる必要があるけれども、
全
てやったとしても、
はい、
感染者数が増えすぎると、さっき言ったように、
はい、
やっぱり医療にかかる人はキャパシティオーバーになるので、まあ、それぞれの対策の兼ね合いですよね。全部やんなきゃいけないってことなんですよ。
全部やって間に合うかどうか、
そうです、
その勝負と、
それでそれぞれのところにやっぱり負荷なり不都合がかかっちゃう、
はい、これね、うん、おそらくは何をやっても怒られるような類のこう政策を出さざるを得ないと。
そうなんですよ、
うん、
これね実は、はい、ちょっとコロナ以外の話しちゃって申し訳ないですけ ど、はい、例えば僕の専門で言うと社会保障とかね、少子高齢化の中で誰が負担をして誰が例えば医療や介護だっていうサービスを受けるっていう、はい、まあ、これは財政バランスは取れなくなるわけですよね。で、こういうのを変えていかなきゃいけない、決めていかなきゃいけないっていうのは、右肩上がりの時代はプラスを分配する方法を決めるっていう話だから、まあ、嫌な思いする人はほとんどいないんですよ。いっぱいいい思いをする人か、
はい、
ちょっとしかいい思いしない人かっていう、これを決めてるっていう話なんですけど、これからは全員に不都合がない決定ができない問題がいっぱいあるんですよ、ね、社会保障もそうだし、エネルギーとか環境問題もそうだし、
はい、
老朽化したインフラを更新していく、建て替えていく、
はい、
まあ、そのお金も誰がどう負担するのかね、うん、そういう話もあるし、でこれは普通の平時の問題だと先送りができるんですよ、うん、選挙前だと負担を求めるようなのは先送りにしようとか、
はい、
うん、でもコロナは今そこにある危機だから先送りできないっていうこの難しさあります、
うんうん、これ先送りできない、何をやってもどっかで必ず不都合が出るっていうところで、うん、これこう国民みんなそれも、まあ、まあある程度は分かってるんだけどさ、でもやっぱり納得ができないんだよねっていう、うん、なんとか気持ちの部分をやっぱどうこう捉えていくか、これはその情報の発信の仕方だとかアナウンスメントコミュニケーションってことになってきますか。
そうですね、うん、まあ、ちゃんとなぜそう判断をしたのかっていうことを説明するっていうのが一つだし、
うん、
あとはやっぱり方針が出た後に、
はい、
いろんな、まあ、ある方針を出すと誰かには不都合がいくわけですよ、
うん、
で それに対してちゃんと聞いて、
はい、
何か変えるんなら変えるっていうことをやっていくべきだと思うんです。まあ、例えばなんか混乱したように見えるけれども、
はい、
子育て世帯への給付金、
うんうん、はい、
5万円現金で5万円クーポン券みたいなやつが、
はい、
全部現金でいいですよとか、
うんうん、
まあ、だいぶ方針が右行ったり左行ったりしましたよね、
はい、
であれは、まあ、良くないようにも見えるんだけれども、
なんかリーダーシップがないじゃないかっていうふうにね、
そう
見えてしまいますが、
そうです、
はい、
今でもね誰が首相をやっても全員に不都合がない、うん
はい、
全員に受け入れられる決定ができないとすれば、
はい、
そこはやっぱりね聞いてアジャイルというか、
うーん、
一回方針を出して、
はい、
みんなの意見を、方針を出すとみんなが意見表明するので、それをちゃんと聞いてどこに決めたら一番みんなが納得するか、
うーん、
これをね、これはちょっとね、国民の側からしても付き合うしかないなと僕は思ってるんですよ。僕は政策作る立場にいたんだけど、
はい、
年々正解が分からなくなってきた。
で確かに何か今までだと僕らの感覚としても、うん、一旦決めたことっていうのはある意味の間違ってないっていうふうにこう押し通されるもんだと思ってたけど、そうじゃなくってもうちょっとこう、うん、ハンドルの遊びがあるみたいなもんなんですかね。
そうです、
これから先の政策の打ち出し方っていうものが、
は
い、
そうです。
官
僚の無謬性とか
言って
、
はい、
昔はね一回決めたら、はい、ちゃんともういろんなことを考えて、これで間違いないんだっていうものを決めてね、ちょっと不都合があっても、うん、いやいやそれはおかしくないんですと、
うん、僕らちゃんとしてますから、
うん、
はい、
押し通してたんだけど、今はそういうわけにいかない、
それ
は事前に国民が多様化しちゃってるから事前に想定しきれないようになってるというのが一つと、
はい、
あとは声なき声が今見えるようになってるっていうのは大きくて、
これネットですか？
SNS の発達はすごく大きいです。
確かに一個何か、うん、政策打ち出せるといろんなとこから専門家の人たちがうわーっとこう、
そうです、
声を上げますもんね。
そうです、例えば去年だと検察庁法案の改正の廃止を求めますっていうハッシュタグが500万とか700万リツイートされたとか言われていて、まあ、それ結局廃案になりましたよね。ああいうのは、要するに5年ぐらい前、もっと前だったら絶対起こらないことですよ。 でもそれだけ反対が多くなってくると、はい、押し通したらこれ支持率が下がるなってやっぱ思うわけですね、政権を持ってる人は、はい、でそれをすごく気にしてる。
そっか、そうすると岸田さんのやってることっていうのも、うん、もうある意味もう時代が変わったって新しい政権の像ってものはこうかもしれないっていうところなのかもしれないですね。
そうですね、今だから官邸も各省庁も正解がわからない中で、あのスタイルはまあベターだと思ってますよ。
この時間、株式会社千勝組代表取締役千勝康弘さんとお送りしてまいりました。日本放送局の方、この後も千勝さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。これからの官邸の在り方を考える。今朝この時間は新潮社から発売の著書、官邸は今日も間違えるを書きになった、千勝康弘さんと一緒に、これからの総理官邸の在り方について、考えてまいります。官邸の在り方というと、ある意味この国の意思決定をこれから先どうやっていくのかっていうところになっていくと思います。官邸の機能強化って、ここ10年15年ぐらいなんかずっとメディアを賑わせてきたような気もするんですけれども、この今の在り方っていうのはどうご覧になってらっしゃいますか。
僕ね、官邸は今日も間違えるとかっていう名前の本をこの間出したばっかりだから、
はい、
なんか官邸に批判的な人に思われがちなんだけど、うん
はい、
基本的に官邸主導は賛成なんですよ。でただまだ過渡期にあって、
はい、
これをもっと良くしていかなきゃいけないっていうふうに思ってる。で僕はね、20年前に官僚になったんですけど、
はい、
それは本当に官僚主導からどんどんどんどん官邸主導に変わっていってる時代にずっと仕事をしてた。それは本当に肌で感じている。それはね、各省庁ごとに最適な答えを見つけるっていうのが、はい、機能しなくなってきたっていうのが一番根っこにあるんですよ。例えば人口減少とか、
はい、
コロナの話だってそうなんですよ。感染症対策は厚労省だけど、はい、じゃあ経済どうすんだとか、
ね
えー、観光とかどうすんだ、これは国交省になるし、それからそうやって一つの省庁だけで解決できない問題がいっぱい増えてきたので、それはやっぱりもうちょっと高いところから、はい、いろんな観点を考えて決定するっていうのは必要だと思ってるんです。でそれがずっと強化されてきたから、
はい、
今までだったら変わらなかったことが早く大きく動くようになったと思います。例えばね、ワクチンを、
はい、
これ菅さんにはいろんな評価があるけれども、少なくともワクチンが、2回目まですごいスピードで進んだのは菅さんの、
はい、
やっぱりリーダーシップだったと僕は思っていて、でこれは政府の中の一部の役所だけで頑張ってたらこんなことには絶対ならないですよ。自衛隊も協力するとか、いろんなところが頑張って、
はい、
早く進んだんです。でこれをただ、はい、間違えることもあるんです。でなんで間違えるかっていうと、
はい、
僕はね、官邸やその総理の周りのスタッフも含めた官邸が良、
はい、
かれと思ってやってるっていうふうにずっと思ってるんです。
打ち出す政策は、
はい、それは何でかっていうと、
はい、
彼らは政権の支持率を常に高く保ちたいんですよ。でそのために、
はい、
まあ、何をやったら喜ばれるかなっていう頭で考えてる、ええ、
何をやったら国民に受けるかなっていう、
そう悪く言えばね、
常に受けをこう狙、まあ、意識しなきゃならないのは、それは選挙もあるし、うん、支持率が高ければ求心力が上がるし、支持率が低ければ、うん、あの誰々おろしみたいなことが始まってしまうとか考えると、もう必然的にそうなるっていうことになるわけです
ね。なります。それはね、誰が総理になっても、うんうんうん、短期的に常に支持率を高く保ってないと、
はい、
と与党の中から、はい、この総理のもとじゃもう選挙戦えないという当確運動起こりますから、でそういう中で、あの総理なり官邸の人たちは意思決定してるんだなって、そこは僕理解できるんです、でただね、
はい、
いい決定をするには3つ条件があって、
うん、
詳しい人が徹底的に考えるっていうのが1つ目、
はい、
で2つ目は、できるだけ多くの人の意見を聞くなんです。要するに、ね、頭のいい人が考えたからといって神様じゃないから、
はい、
想定外の不、何ですか、
不満、制
度のバグがあったりね、
はい、
いろんなことあるんで、なるべく多くの人の意見を聞いて、気づかなかったことがあったら直すってことは必要なんです。それと3つ目は、
はい、
政策っていうのは、例えば給付金配りますとかマスク配ります、この意思決定をした時が一番注目度が、
うん、
高くなる、報道も増えるしね、
はい、
でだけど意思決定をしてから国民にそれが届くまでの間っていうのは、いろんな人の仕事が間にあって、
はい、
やっと届くんですよ、
で
その決めた後届くまでのオペレーション、うんうん、執行がうまくいくかどうかを考えると、これが3つ目、この3つをちゃんとやっていかないと、
はい、
国民に届くいい政策が作れないっていうふうに思ってるんです、
はい、
でともすれば短期的な支持率を求めすぎると、詳しくない人がこれ受けんじゃないかっつって決めたりね、
うん、
それから、事前に調整をしないで決めちゃうってことも多かった、
はい、
だから、うん、例えばが、一斉休校、全国の学校の一斉休校とか、
はい、コロナの初期にありました、
ありましたね、
うん、
あれはね、ある週の木曜日に安倍総理が発表して、
はい、
次の来週の月曜から休校を要請します。
はい、
これはもう あと金土日しかないわけです、
ね、うん、
これはやっぱり大混乱しました、事前に文科省ともギリギリまで調整してなかったという、ね、
はい、
でまあそういうことを、
あとは初期の萩生田さんですら、もう勘弁してくれ、こんなん絶対現場が持ちませんよって話をしたけど、
そうです、
ね、押し切ったって話がありましたね。
そうです、そうです、うん、そうです。でこれをね、で結局そういう、詳しくない人が決めちゃったり、
はい、
できるだけ多くの人の意見を聞くっていうのを飛ばしちゃったり、
うん、
あとはオペレーションの問題もあって、
はい、
いや定額給付金なかなか届かないとか、
うん、
アベノマスクって言われちゃったけれども、
はい、
布マスクを配り終わった時は、あの時、うん、もう緊急事態宣言解除された後だったりとかね、
はい、
決めたんだけどなかなか届かない問題っていうのもある、でここをどう変えていくかっていうのを、
は
い、それをね、提案をしてる本なんです、これ。
だから詳しい人が一生懸命考えるみたいなことっていうのは、多分きっと得意なんですよね、官僚の皆さんそれぞれ専門があるから、うんうん、広く意見をこう吸い上げるシステムだったりとか、うん、オペレーションに向かって柔軟に人を集めてくる、で、タスクをこなしていくみたいなところっていうのが、うん、今まだまだうまくいっていないところだったりするわけですか。
そうです、そうです。
でそこにこう、うん、なんというか縦割りの壁みたいなものがあったりとかするわけですか。うん、人を集めてくるにしても、省庁からおいそれと人を集めるなんてことはなかなかできなかったりとかいうことになるわけですか。
いやだから意思決定をした後、
うんうんうん、
それを形にしろ、
はい、
オペレーションしろ、細かい設計をしろっていうのは各省庁がやるわけですよね。でそこは、まあ、あと、まあ、お前らがちゃんとやっとけと、そこに人も増やさないわけですよ、
は
い、でさらに、
はい、
早くしろしか言わないですよ。そうすると、
はい、
現場の人は人海戦術で青天井で残業して何とか帳尻合わせようとするけれども、まあだいぶ保健所の人疲弊したりとか、霞が関だけじゃなくてね、そういうことも起こってくる。で本当はだから政策のスピードを緩めろって言ってんじゃなくて、 早くできるように、うんまあ、システム化もあるしそれが時間かかるんだったら、うん、外注費お金をつけるとか、うん、どういう手立てを手段をセットでやったら、はい、なるべく早く届くのか、でここにコストがかかるならかけるべきだと思います。
うーん、
急がなきゃいけないものであればね、
まあ、今はなんというか現場の心意気でなんとか回してるみたいな部分があるわけですか、うんうん、
そうですそうです、まあ、だから結構公務員の世界が大変になってるっていうのはある、
うん、若手が辞めていくなんて話がありますね。
いやあのほら、はい、子育て家庭への10万円の給付金、はい、今のですね、これはまさにちょっとあの似たあの構造をなぞっていて、要するに5万円現金で最初配って、
はい、
後から5万円クーポンで、
はい、
でそうしたら事務費が1200億かかると、でそのお金無駄じゃないですかとか、自治体の現場からも、これ現金配るだけでも大変なのに、クーポンを印刷して発行してどこの店で使えるか、それはすごい事務が大変ですっていう、オペレーションが難しいですって話が来たんじゃないですか、はい、でこれを要するに そこまで想定せずに最初この2段階でやりますって決めたんだと思うんです。でただそれがあって直したっていうのがちょっと今の政権は違うのかもしれないと、
違うというか
よく言うと柔軟にはなってるんだとは思う。
今までだったらいやいや5万5万でやるんだよって言って押し通してたかもしれないものが直前でいややっぱりじゃあ10万いいよもう一括で配っちゃえっていうふうに変わるっていう。
そうですね、だから、まあ、だ例えば GoTo トラベルの、はい、を止めるのが遅れたんじゃないかみたいな批判とかありましたよね。一旦決めたことを軌道修正しにくい。今の政権はアジャイルっていうのか柔軟っていうのか、まあ、それをね、ブレてんじゃないかとか言う人もいるけれども、はい、事前に全部想定して正解決められないのが今の政治の状況だと僕は思ってるんで、それは一回方針出しても、はい、そこでいろんな人の意見が出てきて変えるっていうのはやった方がいいと思ってます。
官邸の在り方を考える、まあ、ある意味今過渡期だっていうね、ところのお話いただきました。官邸は今日も間違える新潮新書から先月出たばかりであります。ぜひこちらもご覧いただければと思います。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、さらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。